影雅子のゆらりナイトの時間がやってきました。資生堂がストレス臭を発見しましたね。してます？ちょっと前にニュースになってたんですけどね。人間がストレスを感じると皮膚から独特の匂いを発していることを資生堂が突き止めたらしくて、それがストレス臭なんですけど、どんな匂いかっていうと、ネギとかに近いようなちょっとツンとした匂いならしいですへえ、そうなんて感じですけど、そんな匂いをね発するのもね、周りにその匂いが溢れるのもすごい嫌ですけど、どうやらその匂いを発していると。で、人間が緊張してる場面とか、あとはちょっと嫌やなって感じた時にそのストレス臭出すらしいんですけど、なんとそのストレス臭を嗅ぐことによっても緊張してなかったりする人が緊張したりとか、リラックスしてた人がちょっと心拍上がったりとか、そんなことがあるらしいんですよ。要はストレスを感じてる人が出すし、嗅ぐことでさらにストレスを感じるっていうなんてこったいっていうね、とんでもない匂いやなと思ってたんですけど、例えば満員電車とかね、人と人との距離もすごい近いし、言ったらすごいストレスフルな環境ですよね。もうああいうところはみんながみんなストレス臭を発してるから、かなり満員電車とかの中ではストレス臭濃度がね高い。ああそうなんや、知らんかったなと思ってるんですけど、その嗅ぐことでさらにストレスを感じるっていうのは多分ですけどね、ストレス臭多分嗅いでるんですよね、私たち。だけど、うわこの人めっちゃストレス臭するわみたいによっぽど鼻が良くない限り多分ね、そんな風に感じることはなくって、なんとなくその鼻孔を匂いの成分が通って、そして脳みそに伝わってはいるんですけど、実際ね、実感としてそのストレス臭を嗅いだっていうのはない。でもそういうストレスを感じたりとか緊張する場面でその匂いが脳に伝わってるから、多分それがね、記憶されてて、その匂いを嗅ぐことでやっぱりそういう記憶がね蘇ってきて、ちょっと緊張したりとかストレス感じたりとかするんじゃないかなっていうね思ってたんですよ。匂いとね記憶の関係ってすごい密接じゃないですか。皆さんも経験絶対あると思うんですけど、嗅いだら思い出したとかね、よく言うのはほら、昔付き合ってた人の香水をふと嗅いでその人と付き合っていた時の記憶を鮮明に思い出すみたいなねそんなんもありますよね。記憶をねしまってる脳みその場所のすぐ横に匂いを感知するところがあるから、だからそんな現象が起こるっていうのを聞いたことがあるんですけど、私アロマがねすごい好きなんですよ。アロマテラピーがすごい好きで、ヨガの時にも使うし、それ以外のねリラックスしたい時、瞑想したい時、結構普通に何もない時でも使ったりするんですけど、そのアロマの中にね、ティートリーっていう精油があるんですよね。これご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ラベンダーとかみたくねメジャーな精油ではないんでね、ティートリーって結構いろんな風邪薬っていうかね、ハーブ、いろんなハーブに入ってて、風邪に効くようなハーブとかにも入ってるんですけど、殺菌作用があったりとか、あとは呼吸器にちょっと効いたりとかね、そんなハーブなんですけどね、そのティートリーがね、私の実家の屋根裏部屋の匂いがするんですよ。で、私初めてティートリーを嗅いだ時にめっちゃその屋根裏の記憶がブワーって蘇ってきて、でその屋根裏部屋の匂いやっていうんじゃなくて、もう屋根裏部屋で過ごした、どんな風に過ごしたかみたいな記憶もブワーって蘇ってきて、その時にうわ匂いってすごいなと思ったんですけど、それどんな記憶かというと、屋根裏部屋なんてね、子供ってめっちゃ登りたがるんですよ。私ももちろん登りたかったし、登ってたし、で仲いい友達がね遊びに来たりしたら、小学校の時とかも一緒に登ったりして、でそこで秘密の なんかタイムカプセルを作ったりだとか絵を描いたりだとかいろいろ楽しく遊んでたんですよ。お姫様ごっこしたりとかね。でそういう記憶がブワーって蘇ってきて、だからなんかティートゥリーを嗅ぐとすごいノスタルジックな気分になるんですよね。あー懐かしいな、楽しかったなあの時みたいなね。でそのどんな遊びをしたかっていうのまでかなり鮮明に思い出してきて、私もうすっかり忘れてたのに、その一番仲良かったお友達と自分たちでね、文字を作ったんですよ。あいうえおから和音まで全部で、その文字を使って、まあ、自分たちのだけが知ってる秘密の文字ですよね。でその秘密の文字を使ってなんかこしらえたりとかねいろいろしてたんですけど、でそんな思い出して、今私の娘なんかもちょうどそんなん大好きな、屋根裏ロマンな年齢なんで、まあ、そう言ったんですよね。昔ばあばのお家の屋根裏でな、ママな友達とこんなん作って、ほらこんな文字とか作って、でそれで遊んでた、もう目キラキラさせて、何それめっちゃ面白いみたいななるわけですよ。でちょっと作ってみるみたいな字作ったりとかね。でまたそのティートゥリーという匂いを、その時ねまたそのティートゥリーのアロマ焚いてたからその話になったんですけど、まあ、ティートゥリーっていう匂いを嗅ぎながら私は娘にその記憶を伝え、そして娘が喜ぶ姿をまた見ている。でまたその新しい、まあ、いいイメージの記憶が多分ティートゥリーという匂いと私の中で関連づいた瞬間やったかなと思うんですけどね。だからティートゥリーってリフレッシュとかすっきりしたりとか、そんな感じの効果一応歌われてるんですけど、私はどっちか言うとリラックスかな、ノスタルジックな感じになるし、ちょっとなんかこうキュンとするようなねどんな匂いやねんって感じですけど、そんな感じの私にとってはねティートゥリーってそうなんですよ。でこの記憶と匂いのメカニズム、すごく強く結びつくこの性質を生かして、例えば私も今、ね、そのティートゥリーを嗅いだことで何をやっていたかまで思い出した、どんな字を作っていたかまでぼんやり思い出したんですよ、そのビジュアルをね。まあ、それってすごいことじゃないですか。だからなんかね勉強する時とか、例えば勉強する時にこのアロマを焚くみたいに決めてたら、その勉強をしてる時、まあ、例えばじゃあ社会とかにしましょう、もう記憶ばっかりしなあかんようなね、記憶もの暗記ものやってる時にその匂い嗅いでたら、次もう一回勉強する時に同じ匂い嗅ぐと、よりその前に勉強したことがしっかり頭によみがえりやすい方にするらしいんですよね。あ、それめっちゃ使えるやんっていう話ですよね。でこれ私ストレス臭にもなんか使えるんちゃうかなと思ってて、その資生堂はストレス臭を消すような抑制するようなね商品を開発するのかしたのか知らないですけど、まあ、そういう方向でねストレス臭に対応していくみたいな、あーなるほどな、資生堂ならではの感じですけど、まあ、個人個人ができることで言うと、そういうなんか記憶との関連、匂いとの関連を利用して、例えばすごいリラックスするとき、ちょっとチルアウトしてるようなとき、家でね自分が一人で何かやってるとき、読書してるときでもいいし、まあ何でもいいんですよ、リラックスしてるときに嗅いでる匂い、まあアロマを焚くでもいいし、まあ、何でもいいと思うんですよ。例えばね家でリラックスするとき絶対ポテトチップス食べるねみたいな人いたら、ポテトチップスの匂いとかも嗅ぐだけでちょっとリラックスするんちゃうかなと思って、あるでしょそういうので、私に実際あるんですよ、その瞑想するときとかに瞑想するときはこれが結構いい感じやなっていうのが私の中であるんですよね。ちょっとブレンドするんですけど何種類か、でそういう匂いを、その匂いを決めてると、瞑想ってね、私めっちゃ下手くそなんですけど、あんまり精神統一って得意じゃないんですよね。でもそれでもなんとなく、あ、瞑想しようみたいな気持ちにはなれる。実際深く潜れるかどうかは別として、まあ、そういう気持ちにはなれる。入り口まではね、とりあえずそこ、それ、その匂いで運んでもらえるわけですよ。あ、でこれは絶対使えるなと思って、まあ、今のポテチの話じゃないですけど、なんか 自分の中でね、これ嗅いだらリラックスできんねんっていう匂いを決めといてもいいんちゃうかなと思ってね、まあ、決めとくというか突き止めとくというか、でその匂いを緊張してる時とか、例えば今から人前でスピーチしなあかんとかね、めっちゃ嫌いな上司と喋らなあかんとかね、まあいろいろあると思うんですよ。すごい嫌なこと、ストレスに対応するときにちょっと匂いを嗅いだら、はあ、なんかもうどうでもよくなってきたみたいなそんなに気を張らんでもみたいなね、そんな感じになれるんじゃないかなとか思ってて、うん、だからね、私はストレス臭、自分もきっと出してることがあると思うし、で自分が出すことによってね、人にもストレスを与えたりするわけですから、なんかストレス臭をね、そういう方向で自分的にはねケアしていきたいななんて思いました。ヨガクラゲ雅子のゆらりナイトの時間がやってきました。今日は漫画の話をします。私あの漫画が大好きなんですけど、大好きっていうかね、もうちょっと依存してるんですよね。でこれもだいぶ前からで、漫画に支えられて今まで生きてきたと思ってるし、漫画なかったらとっくの昔に死んでたとも思ってます。うん、それくらいやっぱ漫画が好きでよく読んでます。でどんなジャンルでも結構読んでるんですよね。本当にジャンルを問わずに漫画が好きなんでもう 常にその自分がハマれる面白い漫画はないかっていうのをアンテナはもう常にむっちゃ立てて生きてるんで、ジャンルは本当に問わないんですよね。うん、だから例えば最近、そうですね、最近好きな漫画で言ったら、うん、人気なんで言ったら、まあ、アジンとか進撃の巨人とか、その辺も当たり前に好きですし、ブルージャイアントとか、ヴィンランドサガとか、まあ、そういうのも好きですし、銀魂とかハンターハンターとかね、ああいう少年ジャンプ系も未だに一応は読んでしまうっていうまあそんなスタンスでね、どれも大体目通してます。でコテコテの少女漫画っていうのは、まあ、そんなにはね実は読まないっていうのもあるんですけど、まあ、それもいやそういうのはもう絶対読まへんって言ってるわけじゃなくて、読むは読むんですよね。ただ自分の中で当たりがやっぱ少ないんでね、少女漫画っていうのは中高の 中学生高校生小学生の、うん、高学年ぐらいからの時とかもめちゃくちゃ読んでましたけど、リボンとかね、リボンなんかもう本当に小学生の 2,3 年から読んでたんちゃうかな、ものすごい、昔は読んでたけども、さすがに少女漫画っていう年齢じゃないんで、まあ、なかなかそういうの読まなくなってはきてるんですけど、その中でね今日ちょっと最近いいなって思ってるハマってる漫画を紹介したいなと思ってて、でこれがねそのジャンルで言うとね、どっちかというと多分少女漫画になると思うんですよ。でこれ知ってる人ねあんまりいないかもしれないんですけど、でも人気はあるんですよ。人気はすごいあるんですけど、その名もブスに花束をっていう漫画、ブスに花束を2回言いました、重要なんでもう1回言っときます、ブスに花束をですこれねヤングエースで連載されてるんですけど、これを今聞いてくれてるリスナーの方でもし私も好きみたいな人がいたら、もう思いっきり語り合いたいなっていうぐらい、最近の中ではかなり私の中で来てる漫画なんですよね。でその来てるって言ってもやっぱ少女漫画系なんで、ストーリーにどっぷりハマるとかそういうのとはまだちょっと違うんですよ。壮大な物語を書いてるとかそんなんじゃないんで、まあ、そういうので言ったらやっぱ寄生獣とかね、ああいうほんまにこう名作、うん、モンスターとかそういう名作ってなってこないと、もうこれはやばい一押しみたいにはならないと思うんですけど、そういう漫画じゃないけど、でもやっぱり最近来てる漫画何って言われて、私このブスに花束は5種に入る かなり熱い漫画だと思ってるんですよね。でこのどんなこのバズに花束はどんな漫画かっていうと、学園ラブですね、高校生です。主人公は高校生の花ちゃん、そして、お相手は上野くんっていう男の子なんですけど、登場人物ちょっと説明しますと、ブスに花束ですよね。そのブスっていうのが、まあ、いわゆる主人公花ちゃんです。で上野くんっていうのはそのブサイクで、絵に描いたようなモブキャラなんですけどね、まあ、花ちゃんは目立たなくて、お友達もあんまいなくてっていう感じの日陰の子なんですけど、上野くんっていうのはもうそれとは打って変わってスクールカースト最上位のイケメンやし爽やかやし友達めっちゃ多いしめちゃくちゃ充実した学園ライフを送るに申し分ないし、もう本当にそういうね、キラキラした男の子なわけですよ。で、実際ねそういう高校生ぐらいでスクールカースト最上位とかで女の子にもモテるみたいな子なんてもう大体は調子こいてると思うんですけど、この上野くんは、まあ、そこはちょっと漫画なんですけどめっちゃ性格もいいんですよね。性格で言うと、わかりますかね、本当にその少年ジャンプの主人公系なんですよ。裏がなくてあっけらかんとしてて、まあね、さっき出しましたけどハンターハンターのゴンとか、ルフィとかパイオニアは多分悟空ですよね。ちょっと銀魂の銀さんとかになってくるとだいぶちょっと違うなっていう感じですけど、そういう少年ジャンプの主人公晴れるぐらいの、何でしょう、曇りのない心、を持ってるすごいね心もいい子なんですけど、その上野くんがなんとそのモブキャラの花ちゃんに、好意を持つんですけど、好意を持つ好きだみたいなんじゃないんですね。その上野くんっていう子も恋愛に対してはめっちゃ疎いんで、自分が持ってるその花ちゃんへの感情を恋愛だなんて全く気がつかずに、ただただその、まあ、もちろん花ちゃんなんかはね、自分はモブやし、ブサイクやしって思ってる子なんで、上野くん素敵やなって思ってるけど、それはもう何でしょうね、恋愛対象っていうよりも、もう崇める対象、みたいな感じのとこがあって、その二人の関係のこう変化とかね、そういうのをいろんなこう事件を通して描いていく、本当に心温まるストーリーなんですけど、その花ちゃんっていうのがめっちゃ自虐なんですよね。とにかく自虐、自分なんてブサイクやし、もうイケてないし、友達もいいひんし、喋っても思んないし、いい返しもできひんねん、もう私なんか いいとこ一個もないねんみたいな子なんですよ。で、こういうね、設定って実は少女漫画あるあるで、これはこの設定自体はねあんまり珍しくないんですよね。パッとしない女の子とめっちゃイケてる男の子との恋愛、もうウキウキするでしょ、その設定が。まず私喋っても今ウキウキしてきたんですけど、だってそんなん素敵じゃないですか。もしかしたら私みたいなこんな、つまらない女の子にもそんな素敵な恋が舞い降りてくるかもしれない、まあ、そんなことを思いながらみんな読むわけですよ。私もそんな思いながらそういう漫画読んでました。でもね、大体ですけどそういう設定の漫画の女の子って可愛いんですよ。絵が可愛かったり、ひどい場合は実は、まあ、例えばメガネかけてたらね、実はメガネ取ったら可愛かったとかね、そういうもうクソしょうもない第二次設定みたいなのがあってっていうのと、あと単純にその絵が可愛くやっぱ描いちゃうんですよね。あれ美化しないと漫画っていうのはなかなかストーリーに入ってきてもらえないっていうのもあると思うんですよね。だからまあそういうのもあって、 この子パッとしーひん言う割にめっちゃ可愛く書いてあるやみたいなことがもうほとんどなんですよ。今そういう設定でちょっとかぶってるので言うと、君に届けでしたっけね、なんかまあそういう漫画もあるんですけど、それだってそうですよ、結局女の子可愛いんですよ。だからそれとは一線を画してるのがこのブスに花束で、花ちゃんほんまにちょっとブサイクなんですよねもう言ったらその上野くんと、あとライバルでウグイスダニさんっていう、まあこれもまたスクールカースト最上位の女の子がいるんですよ。めっちゃモテるしめっちゃ可愛いしアイドルみたいなね女の子がいるんですけど、その子と上野くんと花ちゃんとかやったらちょっと違う漫画なんちゃうかないうぐらい、花ちゃんはもうモブなんですよね、うん、でだけどその花ちゃんに上野くんがちょっと恋を持ち出しててんてんてんっていう話なんですよ。でこれがねめっちゃ面白い。でその面白い理由って何かなって思ったら、ところどころに散りばめられてるギャグがすごく冴えてて、なんやろうな、嫌味なくて、桜六先生っていうね先生書いてらっしゃるんですけど、すごくいいんですよね。まずそこがめっちゃ好印象だっていうことと、あとまあ花ちゃんがほんまにブサイクっていうところと、あとはねその花ちゃんが自虐なんですけど卑屈じゃないんですよね。すっごいいい子なんですよ花ちゃんは。とにかく自虐は自虐なんですよ。もう死ぬほど自虐なんですよ。死ぬんちゃうかないうぐらい自虐なんですけど、でも卑屈じゃないんですよね。花ちゃんもまたすごい、これ均等運なんか確実に乗れるよねっていう綺麗な心を持ってる女の子であり、もう上野くんは上野くんで見た目もめっちゃかっこいいけど心めっちゃ綺麗、そのすごい性格のいい2人の恋愛を面白おかしく、時にね時に面白おかしく、そして時にちょっと切なく描いてくれてるんで、なんかもう花ちゃん絵的にブサイクやけどめっちゃ入ってしまうんですよね。すっごい応援したくなるし、ほんでなんか言うたらちょっと花ちゃん可愛く見えてきたみたいなそんなねところまで持っていってくれるんですよ。この漫画素晴らしいなと思って、もう毎月ヤングエス月一なんでね、もう毎月楽しみに待ってるんですけど、このブスに花束をが、これまた今ちょっと佳境に来てて、上野くんがねついにその自分の花ちゃんへの気持ちが恋心であるということに気がついていく段階なんですけどね、とっても面白いです。これ少女漫画、まあこれをね仮に少女漫画として、少女漫画の中でこんなに私を大人になってからね引きつけた漫画っていうのはないかもしれんなって思ってます。これ聞いてる人ね、人の漫画の何でしょう、その評価とかってあんまり当てにならないこともね多いと思うんですけど、このブスに花束だけは本当にすっごいおすすめなんで、ぜひとも読んでみてください。